ドニーの猫へようこそ。猫うさぎです。この番組はシドニー在住の私猫うさぎが気になったことや面白いと思ったことなどを皆さんとお茶をしている気分で話す番組です。日本は桜も散っていよいよ春本番というところでしょうか。私が日本に住んでいた頃は4月の中旬はまだ肌寒い日もあって、でも暖かく気持ちのいい日も多く、まさしく春眠暁を覚えずといった感じで、お昼寝には最適な季節だったように思います。でも最近は温暖化のせいでしょうか、すでに夏日になっている日もあったりで、春があっという間に過ぎてしまいそうですね。現在シドニーは日本で言えば秋にあたる季節かと思います。暑かった日中もだいぶ涼しくなってきて、最高でもまあ20度前半というところでしょうか。また朝晩は肌寒いぐらいになってきて、お昼寝にいい季節となってきました。私の家には2匹猫がいるんですけども、昼間は夏であろうと冬であろうと大概寝てますね。寝る子と書いて猫と呼ばれるようになったという説にも納得してしまいます。ある日ベッドの上で本を読んでいて、その横で猫が昼寝をしていたんですけども、ぐっすり眠っていると思っていたら、いきなりむくっと起き上がってシャーと威嚇の声を上げたんですね。もちろんその猫の周りには何もなく、またその猫がそういった攻撃的な声を出すところは普段の生活でも見たことがなかったので、何事かと思ってびっくりしました。どうやら寝ている時に他の猫が何かに襲われそうになる夢でも見たのでしょうか。その続きで寝ぼけてそういった行動に出たようです。今まで猫が寝ているのを見ていると、確かに手足をピクピクさせたり寝言を言っているように口を動かしたりはしていましたが、もしかすると寝ている時の筋肉の反応でそうなっているのかもと思っていましたが、今回の寝ぼけての威嚇行動を見て、実際にストーリー性のある夢を猫は見ているんだと確信が持てました。今なお謎が多い動物の夢について本日は少しお話ししたいと思います。私たちももちろん夢を見ます。でもなんとなく人間は高い知能を持っていて、脳の中での記憶が複雑で、今まで起こったこといろいろなものを脳の中で整理していくために夢を見ていると思っていました。なので動物も夢的なものは何か見ているかなと思っていましたが、人間のようにストーリー性のある夢を見ているとは思っていませんでした。先ほどお話ししたような猫が寝起きに威嚇行動したのを見て、あ、もしかして私は世界的な大発見の現場を目撃したのかも、でもビデオに撮ってないし、どう研究者の方にお知らせすればいいのかと変に興奮していたんですけども、実際猫においての夢研究はだいぶ進んでいたようです。家猫は夢の研究の初期から研究対象とされた動物だそうで、ナショナルジオグラフィックの記事によると、睡眠研究の先駆者であるミッシェル・ジュベは1960年代に睡眠中の猫の行動を観察して、それを大きく変えさせる実験を行って猫が夢を見る証拠を発見したそうです。ジュベは猫の睡眠を調べたところ、脳幹の鏡、橋という、字を書いて鏡というんですけども、この鏡と呼ばれる構造がレム睡眠を制御して体が動かない状態になることを見つけました。そしてジュベは猫の脳幹の鏡の一部を切除して睡眠中でも体が動くようにしたところ、レム睡眠に入った猫たちはまるで起きているかのように狩りをしたり、ジャンプをしたり、毛づくろいをしたり、目に見えない脅威から身を守ったりするようになったということです。この実験を通して眠っている猫がどういった夢を見ているかを実際に猫が動くことによって見ることができるということになったということなんですね。他の動物の夢についてもいろいろな研究がされているようです。2001年に学術誌ニューロンに発表された研究によると、ラットは日中に迷路を走った後、睡眠中に同じコースを再び走っている可能性があることが分かったそうです。 哺乳類のみでなく鳥についても研究がされています。金花鳥はその鳴き声で有名な鳥だそうですが、歌の練習が寝ている時にも行われている可能性があるということなんですね。2000年に学術誌サイエンスに発表された論文によれば、金花鳥はさえずる時に前脳の神経細胞が明確なパターンで発火していて、睡眠中の金花鳥の脳は日中に聞いたり歌ったりした歌と同じ発火パターンを再現しているということで、これは金花鳥が睡眠中にも歌を練習していることの証拠と見られるそうです。その後も研究が続けられて、2008年には金花鳥は哺乳類以外の動物として初めて人と同じような睡眠構造を持つことが米国科学アカデミー企業で報告されました。また2017年に学術誌ピアジェで発表された研究では、金花鳥は睡眠中に脳内の音楽に合わせて声帯の筋肉を動かしていることが分かったということです。また単なる昼間の復習ではなく、より新しいバージョンを作って学習もしているらしいということも示唆しているそうです。また最近の研究では、魚にもレム睡眠のようなパターンがあることが分かったそうです。アメリカのスタンフォード大学の神経生物学者フィリップ・ムーラン氏によると、ゼブラフィッシュにもレム・ノンレム睡眠のようにパターンがあるということなんですね。睡眠中には筋肉の緊張が失われて心拍が不規則になったり、起きている時と同じような脳活動が見られることがあるそうです。ただ人と違うのは、人のように眼球が動かないということですね。この発見によってレム睡眠は少なくとも4億5000万年前にはもうすでに進化していた可能性を示しているということです。また他の例では、アメリカのロックフェラー大学にて水槽で寝ているタコが突然体色を変えて墨を吐く様子が報告されたこともありました。これはタコが敵に追われた時の行動で、タコも人に似たパターンの睡眠をとることが分かっているために、もしかすると捕食者に襲われた夢を見たのかもしれませんね。まあ、これこそ私が目撃した寝ぼけた猫の威嚇行動と全く同じですよね。皆さんも飼っているペットの寝姿を観察してみると、夢を見ていると分かる時があるかもしれません。日本の睡眠研究の第一人者の桜井武先生によると、人間は起きている状態が普通だと思ってしまいがちですが、実は逆ではないかと考えているそうです。生物の脳にとって睡眠状態がデフォルトで、むしろ起きている方が例外なのではないかということなんですね。もしかすると夢の世界が現実で、起きている時は夢なのかと全問答のようなことになってしまいそうですね。虫やまた菌にさえ睡眠があるとも言われています。この夢の研究はまだまだわからないことが多く、これから研究者の方々の発表が楽しみですね。とりあえず私は猫が体をくっつけて幸せそうに寝ている姿を見ながら読書をするというのが、私にとってまさしく夢見心地の至福の時間です。それでは今日この辺で。番組へのご感想などはハッシュタグシドニーの猫をつけて X でつぶやいていただけると嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。猫おさぎでした。